Bonjour, サバビアン。どうも、ワイヤのサバニャンです。いつもご視聴ありがとうございます。来週の日曜日は日本酒フェスティバルが行われるんですけども、週間天気予報を見ると曇りもしくは雨みたいな日になりそうです。温度は22度ぐらいと比較的そんなに暑くない日になりそうなので、まあ、よかったかなと。そして5月31日は、満月なんですね。満月なのでちょっと皆さん楽しくなりすぎてしまったらどうしようみたいな。あとはまあそういう10月からね用意してきたものがなんかこう満ちるみたいな、そういう気持ちにもさせてくれる満月。いやーどうなるんでしょうか、何人ぐらい来るのかなと。まあ予想はつかないんですけども、まあ、うまくいけばいいなと思っております。さて、本日ですね、フランス語で、まあ、オレカポッドキャストという、まあ、オレカというのはホテル、レストラン、カフェの略でオレカ、HOREE、そして CA でオーレーカって言うんですけども、あの H は発音しないんでね、フランス語はね、まあ、そのポッドキャストのね、あのマリーさんっていう記事を書いてくれた方がいるんですけども、とても綺麗な文章にしていただいてとてもありがたいんですけども、まあ、その内容をちょっとお話ししたいなと思います。内容としてはですね、まあ、自分がこういうことをまあ、マリーさんが質問をねいろいろしてくれたんですけども、まあ、それの質問に答えて、それを文章にしてくださったっていう感じなんですけども、まあ私のね母国語が日本語なので、まあ、やっぱりね今チャット JTP 様に様々ですごく伝達とかはね文面にするとやりやすい状況になってまして、まあでも喋るのはねまだ全然下手くそなんですけども、まあ文面で送りまして、それを記事にしていただいたのでそれをお話ししたいなと思います。来週の日曜日レストランカモは、まあ、レストランカモっていうのは私が以前勤めてた場所でもあるんですけども、ピュア酒フェスティバルブルステルを開催する、このイベントはティトゥルスのビビアン、まあ、ティトゥルスっていうのは私が働いているカーブコープのように、ワインナチュラルワインとあと日本酒を扱っていまして、そのねビビアンがねまあ、ブルッセルにおける、まあ、日本酒を広めたパイオニアの人でもあり、私もその日本酒をもう一度飲むきっかけになった場所でもあり、まあ、その時はねまだレストランカモで働いてたんですけども、まあ、今はカーブコープで働いてるので、まあ、その日本酒だったらやっぱりビビアンに相談しようと思って、そしてまあ以前働いてたレストランカモのカモさんにも相談をして、この会が開催されることになりまして、このイベントはティティルスのビビアンとカーブコープのトモエが考案したもので、日本酒の世界への生き生きとした好奇心に満ちた、そして親しみやすい入り口として設計された初開催のフェスティバルである。そしてですね、まあ、この日曜日にそのオレカのオレカトークっていうね、まあ、ポッドキャストなどをやってらっしゃる方なんですけども、あと、まあ、インスタグラムもやってらっしゃって、まあ、その方たちが、まあ、現場の雰囲気を撮影してイベントの後にはアフタームービーを作ってくれるみたいです。ブルッセルでは食文化はあまり遠慮なく交わり合っている。同じ州のうちに日本料理、イタリア料理、韓国料理、ベルギー料理、レバノン料理、ペリー料理などなどをしばしば同じ熱量で楽しむことができる。 こうした開かれた国際的で食への関心が高い都市だからこそ、ヴィヴィアンとトモエはピュアサケフェスティバルブルセルを生み出す場所として選んだ、まあ、生み出す場所として選んだのがブルセル、そしてまあブルセルが私もそうですし、まあ、ヴィヴィアンも活動の中心地となっております。そして2人ともに共通するのは、日本酒はもっと違う形で発見されるべきだという直感だ。それは遠い異国の珍しい飲み物でも、気難しい専門的な存在でもなく、食卓で分かち合い、料理と合わせ繊細な違いを楽しみ、喜びをもたらす飲み物として携われるべきだという考えである。ヴィヴィアンとの対話を重ねる中で、ある考えが何度も浮かび上がる。それはブリュッセルはこのようなイベントを開催するのに理想的な都市だということだ。なぜならこの街はまず味わってから判断することを好むからだ。発酵や生きた食材、テロワール、そして料理と飲み物のペアリングに対する確かな文化が根付いているからだ。さらにその食文化の支援は外部からの影響を、なんていうか、擬化することなく、自然になんかこう茶化すことなく、自然に受け入れる力を持っている。この場所では日本酒は流行りとして登場するわけではない。むしろそれは探求すべき必然として現れるのだ。ね、なんかすごいいい感じに書いてくださってますね。続きです。味の伝達者である2人の取り組みによるイニシアチブ。ティトゥルスを通じてヴィヴィアンはブリュッセルらしい味覚へのアプローチを体現している。それは開かれていて、好奇心に満ち親しみやすく、試飲や提案に根ざしたものだ。ティトゥルスのヴィヴィアンとカブコークの友恵は共に印象づけることを目的とするのではなく、まあ、このイベントでね、飲みたいと思わせるようなフェスティバルを構想した。格式ばった儀式も無駄な専門用語もない。ここでは味わい、質問し、語り合い、比較し、ボトリを買い、また一杯に戻り、時には失敗し、そしてきっとまた挑戦することが中心にある。ピュアサケフェスティバルブリュッセルは、何よりもまず2人の情熱的な人物が生み出した出会いの場の物語である。母国語として日本語を話す友恵は、日本酒に対して文化的で繊細、そして内面的な視点を持ち込む。彼女は日本酒を風景や地域、製法、そして日本の食卓の在り方そのものを伝えることのできる存在として語る。その点こそがこのイベントをオレカ業界にとって特に興味深いものにしている理由だ。日本酒はもはや一部の日本料理店や限られたソムリエだけのニッチな存在ではない。それはシェフ、レストラン経営者、ワインショップ経営者、そして新しい発見を楽しむ愛好家にとっての本格的なイベントだ。日本酒、それは誤解され続けてきた存在。ここではですね、まあ、日本酒の今の現在のこう誤解みたいなのをちょっとフューチャーしていただいてます。ヴィヴィアンとトモエの目的の一つは、いくつかの誤解を正すことでもある。その第一にして重要な点は、日本酒は蒸留酒ではないということだ。それはワイン、ビール、シードルと同じく醸造によって作られる発酵飲料である。ブドウはワインを生み、蒸留されればグラッパやブランデーになる。大麦はビールを生み、そこからウイスキーが生まれる。リンゴはシードルを生み、蒸留されればカルバドスになる。米は発酵によって日本酒を生み、蒸留されれば焼酎になる。もう一つの典型的な誤解は、日本酒は必ず強い酒だというイメージだ。しかし実際にはアルコール度数は一般的に12-16%であり、むしろワインに近くスピリッツとは距離がある。種類や料理との組み合わせによって、冷やしても常温でも温めても楽しむことができる。開栓後も数日、場合によっては数週間にわたり変化し、新たな香りのニュアンスを生み出すことさえある。こうした事実は、一部のアジア料理店で見られる 食後に出てくる熱い小さな灰というイメージを優しく押す。これはですね、よくね、アジアチックな料理店に行くとですね、最後におちょこの下にね、なんかこう飲み干したらこう女の人の裸が見えるなんか変なおちょこがあるんですけども、まあ、そういうところになんか酒といって、まあなんか全然日本酒じゃないものをこう出してる店が結構たくさんあるんですね。でだからまあその日本酒とか、まあ、酒って聞いた時にやっぱりそのイメージがやっぱり多くて、まあ、そのイメージをもう私はもうゴジラのようにこうねこう打破したいなと思っていまして、まあ、日本酒は消化のための儀式的な酒でもなければ単なる異国的な風習でもない、それは料理とともにあるための繊細で用途が広く、時に軽やか、時に豊かで花のよう、ミルクのよう、ミネラルのよう、あるいは深い旨味を持つれっきとしたガストロノミーの飲み物である。そして、スノビズムなしで楽しむ50種類の日本酒。まあスノビズムっていうのは、まあ、スノブな感じ、ちょっとなんかなんだろうな、日本大阪弁で言ったらちょっと生きってる感じっていうかな、スノブってね、なんかちょっとクールでなんかそんな感じ。今回のエディションでは約50種類の日本酒が信用に提供され、4人の情熱的なインポーターが参加する。セレクションは権威ある銘柄や敷居の高い情報に左右されるのではなく、それぞれが自分の好みを見つけられるように設計されている。まあ、これはですね、まあ、よくなんか金賞を取ったとか星がついたとか、まあ、そういうのはもう全然なんかアピールしません。でただただ自分のフィーリングでまあ、飲んでいただいて、こう自分がどう感じるかということをですね、まあ、しに来てくださいみたいなイベントにしようかと思ってて、まあ、その話をしました。友枝が強調するように、このフェスティバルが目指すのは分かりやすく感覚的で個人的な体験だということだ。目的はチェックリストを埋めることではなく、自分が何を好きなのかを理解することにある。よりシャープな日本酒、よりまろやかなもの、より香り高いもの、より控えなもの、よりガストロノミックなもの、そしてより意外性のあるもの、探求する余地は十分にある。今回のセレクションでは成長著しい現代的な日本酒を象徴する若い生産者たちも紹介される予定だ。まあなんて言うんだろうな、現代的なっていうところなんですけども、まあなんて言うんだろう、今の日本酒というか、今やってて、まあ、いろんなタイプの日本酒、もしくはまあ試験醸造みたいなものもあると思うんですけど、まあそれを、なんて説明すればいいかなと思って、まあ、私はコントンポラリーって言って、なんていうんだろう、なんか現代的アートの時にコンテンポラリーアートとかコンテンポラリーダンスとかってあるじゃないですか、まあ、そういう感じでコンテンポランな酒っていう感じで、まあ、ちょっと説明をしました。まあ、現代的な日本酒を象徴する若い生産者たちも紹介される予定だ。ナチュラルワインの世界と同様に、ラベルのデザインやグラフィック、ボトルのビジュアルやアイデンティティにも特別な注意が払われている。味わう前にボトルはすでに何かを語っているからだ。そして正直に言えば、美しいラベルが良いシーンの妨げになることはない。ただし中身が伴っていることが条件である。そして日曜日、その中身は確かに伴っているだろう。次はですね、ブリュッセルっていう町の話。ブリュッセル、日本酒にとって理想的な町。ヨーロッパでは日本酒への関心が高まりつつあり、特にソムリエシェフの間で注目が集まっている。その大きな強みは非常に多様な料理と合わせられる柔軟性にある。 季節の野菜、魚、肉、発酵食品、チーズ、植物性の料理、さらにはベルギーのチョコレートさえ調和することができる。このしなやかさは様々な食文化が交差し、予想外の組み合わせを楽しむブルセルという都市において特に意味を持つ、米を原料とし発酵によって生まれる日本酒は多くの食文化との間に自然な親和性を持っている。それはワインやビールにとって変わるものではなく別の選択肢を提示する存在だ。この点こそがピュア酒フェスティバルブルセルの一つの目的でもある。日本酒はシンプルで自由で親しみやすく、そして現代的であり得ることを示すことだ。もちろん真剣に向き合うことはできるが、堅苦しさは必要ない。理解することは大切だが、過度に神聖視する必要はない。日本酒を中心に集まるブルッセルのシーン。ビビアンと共演の周囲には複数の関係者が集まり、イベントをより豊かなものにする。カーブコープ、ティトゥルス、乾杯酒、大酒など日本酒に情熱を注ぐ人々が参加し、それぞれが独自のアプローチやボトル、知識、そして伝えたいという思いを持ち寄る。シェフであり、クリエイター、そして日本酒ソムリエでもあるライラ・バンゲルス、まあ、彼女はね、もともとティトゥルスで料理人として働いてたんですけども、まあなんかこう独立して、アンデポンドなシェフとしていろんなところにいてらっしゃるんですけども、まあ、彼女がね大酒のブースに登場する予定だ。彼女はサステナブルでフードロスを抑えた生きた料理を手掛けることで知られ、料理と飲み物、そして現代的な価値観を結びつける世代を体現している。しかしこの日の中心にあるのは来場者、インポーター、主催者、そしてボトルとの出会いそのものだ。小規模で人と人との直接的な交流を重視したフェスティバルであり、静かに、そして少し緊張しながら味わうシーンではなく、対話を生み出すことを目的としている。味わい、学び、好奇心を持って持ち帰るための出会い。ピュア酒フェスティバルブルッセルはオレカ業界のプロだけではなく、好奇心旺盛な一般の愛好家にも開かれている。シェフ、ソムリエ、レストラン経営者、ワインショップのオーナー、サービススタッフ、日本好きの人々、あるいは純粋に食を楽しむ人々まで、それぞれが興味を満たす何かを見つけることができる。人々はまず味わうために訪れる。そして多くの場合、会話のために滞在し続けることになるだろう。最終的には一本のボトル、新しいペアリングのアイディア、思いがけない好み、あるいは日本酒をもっと頻繁に食着とかに取り入れたいという気持ちとともに帰ることになるかもしれない。またこの空気を現場で携えるのが日曜日にオレカトークの役割でもある。ジェスチャー、やり取り、発見、最初の一口の後に生まれる笑顔、スタンドのそばで交わされるアドバイス、そうした瞬間を集め、初開催の雰囲気をアフタームービーとして記録する予定だ。それはブルッセルが一杯ずつのグラスを投じて食の視野を広げ続けている様子を伝える映像になるだろう。ビビアンと共演の下で日本酒はこれまでの誤解から解き放たれ、本来あるべき姿へと戻っていく。それは好奇心と喜び、そして分かち合いの旅の飲み物である、っていうね記事を書いてくださったんですよ。ありがたいですよね、本当に。なんかこう伝えるってね、本当伝わったら嬉しいねっていうのは、まあ単純にそういうふうに思いますが、あとは現場でどういうふうにホスティングしていくか、あとはまあもう一つね、私がまあちょっと現場でやりたいこととしては、こっちにある道具を使って日本酒を楽しむ方法を見せるっていうことなんですけども、何でしょうね、なんか全部揃えなければいけない、日本のなんかおちょことか日本のとっくりとか、 まあなんだろうな、こう日本のものじゃなくてもなんか身近にあるものでどうやったら見た目も可愛く美しく素敵にテーブルのコーディネートとして、あのまあ日本酒を食卓にお迎えしていただけるかなっていうことをこうずっと考えてるんですね。皆さんが求めてるものっていうのは、そのいわゆるなんかこう日本酒の情報、まあまあまあそういうのも必要かもしれないんですけども、どういうふうに飲むかっていうことをなんか家で実践できる楽しいやり方っていうのが、なんかそういうのが知りたいのかなとも思っていて、まあ、今日はちょっと休日だったので近くの居酒屋さんをね回って、あのあこれこういう感じでデコレーションしたらみんなできるような、まあその近所で買ってるものなのでね、絶対皆さんが発見できるあのマテリエルなんで、まあそういう風にちょっとこう日本しすぎなくても、なんかそのお家にあるそのヨーロッパの食卓のデコレーション、テーブルデコレーションで、うん、なんかこう日本酒を飲んでほしいなとか思って、まあ、そういう見せ方っていうのもちょっとあの自分のそのブースの中でやっていきたいなと思っていて、まあ、例えばそのナフキンの柄とか選び方とか、あとそのどういうピッチャー使うかとか、まあそういうなんかことですよね。今日たまたまね、なんか近所の雑貨屋さんですごいねコロンとしたね、なんかユズみたいなピッチャー売ってたんで、めっちゃ可愛いから、これユズ、これでユズのお酒ついたら可愛いかもと思って買いました。あとはあの再利用のガラスで作ったピッチャー、これをなんかまあ一升瓶をちょっと使おうと思ってるので、まあ一升瓶そのままでおちょこ継ぐよりもそのピッチャーに入れてこう入れたら綺麗かなとか、あとでもなんかやっぱりちょっと和の要素みたいなの、なんかでもコテコテのなんかこうなんだろうね、なんか日本のなんかそんなんじゃなくて、うん、もっとあのわびさびの簡単バージョンみたいな、なんかこう、うん、わらで編んだようななんか敷物っていうの、なんか日本にもありそうなあの鍋敷きみたいなああいうののちょっと大きいやつとか、なんかそんなんもあるんでね、うん、まあなんかシンプルで、食卓に、まあ、こちらのその季節の花をちょっと飾ったりするような、まあそういう感じのなんか見せ方をしようかなと思っていて、うん、まあイメージが変わればいいなと思ってますね、うん、っていうまあそんなことを考えてたりします。まあ、今日はまあちょっと記事にしていただいたものをちょっと読んだだけなんですけども、まあ、もうすぐ始まるんで体調万全にして、なんか素敵に見せようかと思っています、うん、やっぱりなんかいいねって思ってもらいたいですよね、うん、はい、というわけで、今日は数日あと何日、もう今日ね火曜日あともう数日で始まる金曜日には、まあいろいろ会場準備設備のための自分たちで運び取り引きに行きみたいな、ちょっとやることいっぱいあるんですけども、まあ頑張りたいなと思います。ではではまた、メシボクチャオ。